この番組はメタングフがお送りいたします。これは補足ですね。冒頭に配置しておりますけども、これは補足です。何の補足かと言いますと、自分開始前にですね、サカナクションのバッハの旋律を夜に聴いたせいですという曲のですね、YouTube のリンクを貼って、これについて話しますよと言った代わりにですね、言ったはにもかかわらず、本編を待ってみてみたら、聞いてみたら全く話してなかったですね。すいません。というわけで、ちょっとここら辺で簡単に話しておきます。バッハの旋律を夜に聴いたせいですは、今週発売されたサカナクションの新ニューシングルですね。ちょっとタイトルもさることながら、PV もちょっと異色を走ってましてですね、異彩を放っていて、なぜかこの曲で M ステ 初登場が決まってですねちょっと異色です、本当に。正直ですね、今回の曲はメッセージ性が強いと言いますかね、PV の方で、なんだかな、いろんなメッセージ性があるので、PV 見た方がいいかもしれませんね。M ステの映像を見るより、あと、それと似たようなことで言えば、ルーキーもそうなんですかね。ルーキーも、PV を見た方がいいんですよ。てか、サカナクション全体的に PV 見た方がいいんですよね。ライブ映像を見るより。もちろん、曲を聴くのもいいですからね。曲を聴くので言えば、アイデンティティだとか、セントレーだとか、ネイティブダンサーだとか、ここら辺をちょっと聴いていただければなと思います。ここら辺でちょっとサカナクション関係を、サカナクション関係と言いますか、今回はバッハの旋律を夜に聴いたせいですのでですね、簡単な感想です。またいつか、本編の方でもしかしたら取り上げるかもしれません。その時はよろしくお願いします。というわけでは、メタグフ噛みすぎだな。ここもカットしません。メタグフ生24回目始めます。はい、メタグフ何回目 ?20、メタグフ生24回目です。なんかちょっと本編と間違えてしまいました。はい、すいません。ちょっとイヤホンをそこの方につけておかなければ。よいしょ。ちょっと待って、生放送の方も始めなきゃ。イヤホンが邪魔だ。よし。はい。メタングフ生24回目。始めていきましょう。ちょっと調整を。大丈夫かな。はい。よいしょ。今日の出来事を話した方がいいのかな。まず昨日かな。昨日といってもですね、先週、ギリ先週かな、20日にですね、一応学校は終業式を迎えまして、一応今夏休みです。ただ、ただ一応夏休みなんですけどね、夏休みといっても、自分が通っている学校は一応新学校なので、もう本当に一応なんですけどね。新学校なので、課外授業が、全員強制参加でですね、行かないといけないんですね。で、その課外授業が、来週いっぱいまであるんですね。厳密言ったら来週の木曜日で終わりなんですけども、その課外授業は。木曜日で課外授業終わりで、で、金曜日に出校日と。なので、どっちみち、来週いっぱいは出ないといけないという、もう、わけわかんないですね、これ。で、その上、3年生だっけかな?自分まだ3年生じゃないのでいいですけども。3年生は、さらにもう一周。なんか太鼓の達人みたいな感じですけどね。さらにもう一周ですね。行かないといけないということで。 で、夏休みが終わる、なんだろうな、始業式だ。2学期の始業式の、4日前か。4日前からですね、また課外授業が始まるので、実質ですね、夏休みが3週間しかないんですよね。で、3年生はもう2週間しかないと。ちょっと2週間って短いですよね。ちょっと、進学校ですかね、一応。どうせ偏差値そんな高くねえのに。なんか、卒業生みんないいとこの学校行ってるわけじゃないのにな。どちらかというと専門学校多いですよ。まあ自分も専門学校ですけどね。一応進路希望は。いやー、でもちょっとね、去年から思ってるんですけどね、これ。ちょっと他の学校に比べて夏休みは短いなと、ちょっと不満に思っております。まあ、それ以外はな、なんか進学校ってことを名乗っているせいか、勉強に力入れすぎな面があるんですよね。まあ、そこまでやるかというのもあるんですけどね。もう生徒としては。まあ、そこまでやらないといけない、なんだかな、ことになってるんでしょうかね。一応公立学校なので、公立高校なのでね、また私立高校とは違って、国から何か言われてるのかもしれませんね。何かこう、圧力的な。いや、圧力はないだろうけど。いや、ちょっと、なんかあるんだろうなと、ちょっと勘ぐってますけども。勘ぐってもないな。というわけで、今日はですね、昨日と今日の出来事を、ちょこっと喋ったら、もうなんとなく30分近くなりそうだなということでね、もう台本を作っておりません。昨日と今日の出来事を喋るだけですからね、台本なんていらないと思うんですけども。なんでね、いつも、メタングフの、トークテーマといいますかね、ミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲームに沿っていつも喋ってますけどね、まあ今回はちょっとこれ無視しようかなと、一応乗っておりますけども、これに。まず昨日ですね、昨日はなぜか朝からですね、ずっと頭が痛くて、部活もコンピューター部もですね、ちょっと早めに帰りたいなと思っていたんですけどもね、まあいつも通り3時ぐらいまでかな。3時ぐらいまでやって、その後、帰ったんですけども、その帰り道にですね、帰り道に友人の家があるんですよ。で、その友人の家にちょっくらい寄ってですね、スパフォを、スーパーストリートファイター4をやってきました。久しぶりに。自分はアーケードユニットになる前はですね、いつも竜とか剣とか、小竜剣もう一度使っていてですね、まあたまにキャミーとか使ってましたけども。まあ今もですね、それは変わってないんですけどね。アーケードエディションで追加されたキャラクター、殺意の波動に目覚めた竜と、クロー仕様に。まあ豪気の進化バージョンみたいな感じかな。ただまあ空中波動が打てないから、そこら辺は劣化したと言ってもいいのかな。でも空中波動って案外使い道がなさそうなんですよね。一応、空中波動出すときに一瞬止まるから、フェイント的な役割としてはいいのかもしれないけども、まあそれ考えたらね、クロシコにも、自分が向いてる方向と逆の方向に、波動拳のコマと、まあ逆波動ですけどね、いわゆる。逆波動をすると、逆波動プラス、弱パンで、前に波動拳を打つんですね。で、あとは、逆波動プラス、中パンで、一瞬、なんだかな、その逆波動を下に打ってですね、ちょこっと浮くというか、なのでね、後ろにジャンプして、逆中波動をするとですね、まあなんていうかな、ちょっと M みたいな形になるんですよね。なんかマクドナルドの。 あのジャンプ逆波動浮いてまた落ちるとで、逆強波動をすると、後ろの方に行くんですね。まあその波動を前に打って後ろにブーストかけてと言いますかね。なので空中での移動がちょこっとできるようになってますね。まあなんていうかな、これは本当になんだ、なんだろうな、あの対空キャラですよね。例えばアベルのつかみだとかですね、あれを避けるために使うのが一番いいのかもしれませんね。うん、自分はまだアベルと戦ったことがないのでね、クロシ君にね、まあ戦う時があったらそれを使っていこうかなと思ってますけども、あとは、あとは何がいるかな。そう、飛び込みを狙ってのあの小竜、弱小竜で対空してからの小竜、滅殺豪小竜とかですね、あれが入るのを防ぐために、あ、でもそうか、そう考えたら弱で突っ切るか強で後ろに下がるかですよね。そういう時って大体弱逆波動はもう役に立たないからな。もうその場に一瞬ちょこっと浮いたらもう逆に昇竜拳の頂点で当てられるので逆に隙を作ってしまうんですよね。まあなのでまあ弱強波動か、または強弱波動、言いにくいなこれ、がいいのかもしれませんね。殺意の波動に目覚めた竜は自分の向いている逆方向からの、半回転、下半回転ですねの、キックがですね、あれは結構隙がなくてですね、例えば中しゃがみ足からのですね、それが入ったりするんですよね。まあ、それの後に、まあ、できたっけ、弱小竜とかできたはずですけどね。あ、でもあれ、あのかかと落としは、確か相手が後ろに行くから、弱小竜当てれないかな。まあ、波動拳とかですかね。いや、でも半回転の後まだ波動拳ってちょっときついよなと思ったりしますけども。これなんかメーターがあんまり触れてないんですけどね。大丈夫かな？取れてるかな？あの録音ソフトのメーターがちょっと触れてないんですけど、一応大丈夫かな。なんか最近音が小さいんですよね、マイクの音が。なのでね、ちょっと声を張り上げて喋らないといけないですけども、よいしょ。あとまあそうですね、まあその二人を使っているせいで今あんまりあのキャミーとかノーマルの竜とか剣とかはですね、使ってないんですけども。あとは、そうだな、もともと自分使ってるキャラ少なかったですしね。一時期と言いますか、まあ、始めたばっかりは息吹とか使ってましたけども。息吹はな、なんか決定力に欠けると言いますかね。本当に刻む型なんですよね、息吹は。でもあの、パンチのですね、弱中強のパンチが、結構簡単に繋がるのがいいですね、あれ。昨日トライアルでちょこっとやってましたけども。あれからの、鎧同士とかも繋がりましたね、確か。そう考えると、本当に、いぶきはコンボキャラだなと思いましたね、あれは。で、自分コンボあんまりできないのでね、もう本当に、前の号機だったらアシュラ旋空で近づいてなんか、弱竜巻で蹴ってからの強処理とかですね、いろいろあってたので大技ぶっぱが結構多いんですよね、自分は。まあそのせいで勝てないんですけどね、敵でますか、まあ友人に。いやでも昨日は勝てましたけどね、それなりに。なんか鬼が強いんですよね、そう考えると。自分あの買った日から全くやってなかったんですよね買った日にもうちょっとゴールデンとかに浮気してしまったせいで、 あ、一応ゴールデン届いたのは次の日だけどね、買った。まあでもいろんなソフトに浮気したせいでですね、全くスパ4をやっていないといういやーでもね、いつぞやのオープンキャンパスの時にですね、オープンキャンパスの、オープンキャンパスにいたところにですね、在校生の人とですね、スパ4の話題でですね、盛り上がったりとかしてましたしね、自分。そういう面ではコミュニケーションの能力としてはいいのかなと思いましたね。スパ4は結構有名どころなのでね、格ゲーの中では。ブレイブルとかの方がちょっと無名だよな。ギルティギアの方がまだ有名だけども。世間的知名度で言うたら、スパ、ストリートファイターシリーズ、鉄拳とバーチャファイターがどっこいどっこいかな。古さ的にバーチャファイターの方が認知度あるかな。で、鉄拳、まあ多分次ぐらいだろうな。で、その次からがちょっと微妙ですよね。ギルティギア入るのかな。おそらくギルティギアとか、メルブラあたりがですね、おそらくは同じぐらいの知名度かなと思いますけどね。マブカプとか、タツノコバーサスカプコンとか、そこら辺は、またちょっと違うんじゃないかなと思いますけどね。認知度はあるだろうけども。あとはそうだな。もう本当にブレイブルーは、一時期ブレイブルー自分たちハマってたのでね。ブレイブルーはまたちょっと違う気がするな。それだったらゲリティギアの方が絶対知名度あるだろうし。最近なんかブレイブルーは、ニコニコ動画とかでブルーラジとかですね、合ってるので、それが、結構ヒットしてるので、ブレイブルー自体は結構有名なのかなと思いますけどね。なんだかな。ギルティギアがもう今、続編が作られていなさそうな様子ですからね。そう考えると、ブレイブルーに流れてきたのかなと思いますけどね、ギルティギアのファンが。なんか、似てるらしいですしね、システム的には。まあでも、ギルティギアは、一応近くのゲーセンに置いてありますけどね。ブレイブルーはないんだよな。ブレイブルーやっても、やったとしてもどうせ自分ガチャガチャやってるしな。ノエルでずっとガチャガチャやってた。ノエルとかライチとか。なんかやっぱりスパ4買ってから最近やってませんね。友人と。ブレイブルーを。ただまあやる気も起きないんですけどね、今。スパ4の方が楽しい。でですね、昨日。あ、でもそうか、昨日はそれぐらいかな。で、今日ですけどもね。友人と、まあ、これはまたちょっと別の友人なんですけどね。音楽好きの友人がいてですね、クラスメートに。で、その友人とですね、イオンの、近くのイオンのですね、楽器屋、まあ、店名言っていいのかな、島村楽器に行ってきました。で、自分が、どのギターが一番、なんとかな、似合ってると言いますかね。どのギターが一番いいかということですね。いろんなギターをですね、試奏してきました。といってもですね、自分前にムスタングでね、レスポールと、SG は触ったことあるのでね、触ったことあると言いますかね、借りたことがあるのでね、今回は、何弾いたっけ自分。ストラトとか、ですね、テレキャストとかを一応いろいろ弾いてきました。予算範囲内である5万円の中の、スタートとかですね、テレキャストとかを弾いてきました。自分的に一番好きな音だったのはストラトですね。ただまあ正直言って大きな違いがわかりません。正直に言ったらですけどね、これは。確かに、なんだかな。音が違ってですね、自分はストラトが良かったですけどね、音的には。ただ、ここがこう違うと言われたら、またちょっとわかんないですよね、自分。なんだっけ、フロントアップだっけかな、なんだっけ。やべ、もう忘れた。 まあ、フロントアップだけかな、をいじってる時に音が変わったのもわかるんですけども、じゃあ、今どの状態にやってるかは、わからない状態で、例えばこれはどの状態の音かって言われて鳴らされた時に、わかるかどうかは絶対にわかりません、自分は。それが3段階に集まったし、5段階に集まりましたしね。なんか聞くところによると、なんか5段階以上もあるらしいしね、あるらしいですしね、ギターによっては。わかんねえよと。あとそうですね。あとどうでもいいことですけどね。その思想コーナーの近くに置いてあってですね。ムスタングの69年だっけ ?69 年製モデルの、ムスタングのですね、ギターが、確か7万超えぐらいの値段でですね、確か8万近かった気がします。8万近くの値段でですね、もう、買ってる人がいたというのがちょっと気になりましたね。何年生だったか忘れましたけどね、ムスタングのですね、69年生だったはずですけどね、その69年生のモデルはですね、もともとは存在していなくて、なぜこのギター、この69年生モデルがあるかと言いますと、かの有名な軽音ですよ。軽音でですね、中野あずさというキャラクター、まあ、通称あずねんですけども、が使っていたとしてですね、なぜ漫画の中であるのに、実際ではないのかということで、もう、フェンダージャパンがですね、作ったという、フェンダージャパンだっけ?まあいいや。が作ったというですね、まあ、ちょっと特殊ないきさつがありますけどね、これは。このいきさつ聞いたとき、本当に笑いましたよね、自分。アニメで生まれるんだ、ギターが。それはちょっとびっくりしましたけども。あとそうだな、別に他は、アンプも特に何もいじくってないしな。あとはマイクをちょこっと見たぐらいですけどね。マイク、なんだっけ、コンデンサマイクだっけかな。コンデンサマイクが結構あったんですね。で、何ヶ月前だっけかな、何ヶ月か前かのですね、タモリクラブのですね、マイクの回を自分ちょっと思い出しながらですね、そこのコーナー見てたんですけども、コンデンサマイクって確かあれなんですよ、どっちかっていうのかな、音質がいいじゃないけども、なんかちょっと繊細な感じな声が出るんですよね。で、あとなんだっけかな、なんだかな、説明しづらいんですかね、見るからにライブと言いますか、なんだかな、そのマイクの形が、なんだかな、仮面ライダー龍騎みたいな、わかるかな、この言い方。わかる人はわかると思うんですけど、ライブっぽいマイク、ありますよね。あんなマイクもありましたね。あれ、ちょっと自分、使ってみたいけども、メインマイクにはしたくないなと思ってますね、あれは。自分使うとしたらコンデンサーかなと思いますけどね。コンデンサーがなんか良さげな感じですしね。まあでもそれもやっぱり、機材によるんだよなと。スピーカーが良くないとね、やっぱり、どんなマイク使ってもあんまり変わらないですから。あとはそうですね、その一応、島村楽器にはですね、スタジオがあって、今回試奏したのは別にスタジオとかじゃなくて、普通にギター売り場のところで試奏したんですけども、スタジオは、1時間2000円ぐらいだかな。1時間2000円は、1バンドなんでね、例えば5人編成のバンドだったら、1人400円程度で、違う、ん ?1 時間1000円だったかな。まあ、そんぐらいでですね、借りれるんですよ、1バンド。まあ、なので、まあなんか自分がですね、あらかたギターできるんだったら、まあそこで借りてやろうぜってことになったんですけどね。まあおそらく自分がギターできるようになるというのはですね、ギターが自由に練習できるようになる一人暮らし以降ですかね。一人暮らしになった場合で おそらく、まさか絶対福岡の方に行ってるのでね、福岡市の方に行ってるので、あ、ここで練習することはまずないんだろうなと思いますけども。でですね、明日、その指導してるときにですね、その、島村楽器の店員さんから教えてもらったんですけども、明日、ってますか、まあ、実質今日ですけどね、今日、その楽器店のスタジオ内でですね、なんだっけ、そういうこ、なんかありますよね、なんかな、音楽甲子園的な、漫画甲子園的な、そういう大会で、全国大会まで行ったバンドがですね、今日、その楽器店のスタジオ内でですね、ライブをするということなので、ちょっと、見学がてりゃ見に行こうかなと思ってます。というか、もう誘われました、自分。店員さんに誘われましたし、その友人にも誘われましたし、なんか、ギターが甘いらしいんですよね。年齢的には、20歳ぐらいだっけかな。自分が通ってる高校の先輩もいた気がします、確か。一応卒業してますけどね、確か。ちょっと気になってますけどね。友人の話では、アシッドマンというバンドがあるんですけどね。アシッドマンのバンドの、カバーをしたり、しているらしいんですよね。でも自分アシッドマン赤道ぐらいしか聞いたことないからなとちょっと微妙な反応をしてしまったんですけども、あとどうなのかな、ちょっと気になってますけどね。それは6時これだけかな、夕方ので、8時ぐらい終わるということなんで、まあ、ちょっともやさま見れないなと、もやさま見れないし、下手したら27時間テレビのラスト見れないなと。あ、でも、ラストは見れるか。見れるか？わかんねえや、どうでもいいや。あとそうですね、今日。あと今日何があったっけ？その後、友人と、マック食べて、ゲーセンに寄って、ゲーセンの中で、友人が、オーズの大メダルありますよね、大メダル。大メダルの、UFO キャッチャーやろうとして、1回100円のやつを、4回チャレンジして、結果は、電王のクライマックスフォームのやつを、1回横に倒して、下に輪があることを見つけて、その輪を狙ってやったけども失敗して、3回目で、ブラックアレックスと、スカラが並んでいるやつがあってですね、そこを、2個取りしようとして、取ろうとしたけども、それの真ん中にちょうどなんかな、ちょうどめくれたんですよね、同じ方向に。ペロって。それがちょっと面白かったですけどね、これ説明しづらいな。で、その後、スカラを狙おうとしたけども、やっぱりダメだったというわけで、結果400円損しました、友人が。それだけですけどね。あとはそうだな、あとはその後、近所の本屋に行って、カード大会している中、自分は、友人がやってたガンダム VS ガンダムネクストプラスをですね、1回だけ借りて、試しに対戦したけども、中学校時代の友人にボロ負けしたということですね。まあ、その後家に帰ってですね、プレイステーションホームでですね、マクロスフロンティアの、ライブがですね、3月の、もともとは3月20日あたりにやる予定だったんですけども、例の大震災の影響で延期になったやつが、今日終わりました。いやーね、不満しかないよ、あれは。なんだよな。まず、プレイステーションホームがですね、まあ、自分が入った時間が遅かったというのもちょっとあるんですけどね。何時からだっけ？8時から開演のやつに、入ったのが7時30分ぐらいだったんですよね。まあ、それはちょっと自分も悪いなと思ってるんですけどね。まあ、 その見る気があるなら2時間前とかから待機しておけよって話なんですけども、どうやら、なんだろうな、ツイッターの反応を見ると、2時間前から待っている人も、開始10分前ぐらいに、通信エラーで飛ばされたと。なんか、その、なんだろうな、ライブ会場から飛ばされたということですね。ちょっと、サーバーが、なんか弱かったと言いますかね。なんか通信エラーが結構この、なんか出てましたね。まあ、それのせいで、まあ、ホーム上で見ることができなくてですね。公式で、バンダイチャンネルの方でですね、配信されていたライブ映像の配信があったんですけども、こっちが本当にひどかったんですよね。まあ、よくあるあのタレントですよ。タレントが、アニメの魅力に関することをですね、いろいろ話してるんですけども、なぜか公式の放送なのに、キャラのけなし合いと言いますかね。あの、マクロスフロンティアのですね、ランカとシェリル。これがどちら、これのどちらがですね、歌姫にふさわしいかというわけで、ランカ派とシェリル派に分かれてですね、いろいろ討論してたんですけども、そこで、あの、なんていうかね、キャラをけなして自分のキャラを、自分の応援してるキャラを褒めるというのはまたちょっと違うんじゃないかと思うんですよね。しかもそれ公式ですよ。公式放送で。それは違うんじゃないかなと、違うんじゃないかなと思いましたね。うん。で、散々けなしたあげく、最後の最後での結論がですね、もう、どっちも歌姫だなと思う。何なんだよ、あれは。あれはちょっと本当にひどかったですよ。あのタレントたちは。ちょっと許せなかったですね。で、しかも、そうだ、あれで、あの、ライブ中も、本当にうるさかったですよ、実況組が、その、タレントたちが。で、しかも、最初の1曲目とか、ワイプがですよ、あの、小窓がもう左下にずっと出てて、もう本当にうざくて。本当にな、あれは。もう久々自分はあのツイッターにいろいろ愚痴書きまくりましたね、あれ。あの時間のもうタイムライン見てた方は本当にすいません。なんか1分に1回ぐらいの割合で自分書いてた気がします、あれ。本当にうざかったです、あれ。なんだかな、もうちょっと考えてほしいですよね、これ。無料だから仕方ないって考えもあるんですけども、自分は、あの、ファンクラブとか入っていないのでね、まあ、全く持って無料で見てたんですけども、なんかファンクラブ入っている人もいますからね、マクロスの。そういう方だからしたら、ちょっと、ちょっと許せないよなと思いますね。で、マクロスフロンティアファンの人がみんなプレス3持っているというわけでもないので、まあ、ファンの方でも、今回のネット配信の方に流れ込んでくるというのはですね、まあ、目に見えて分かることだと思うんですけども、その中でね、あれですよ。ちょっとひどかったなと思いましたね、あれは。全然なんか、頭の中に入ってこない。ライブ中の演出とかはですね、とても良かったんですよね。あの、静観飛行あたりとか。あ、ここら辺は本当に良かったんですけどね。まあ、本当にいかんせん、あの、実況と言いますか、タレント組が、本当に残念だ、あれは。どうにかしてほしいです。というよりか、まずあれだよ。サーバーの強化だよ。あれぐらいで落ちるのかと。なんか、聞くところによると、1万8000人だっけかな、来たらしいですけども。いや、それぐらいの、あの、予想ができたんじゃないのかと思いますけどね。あとは、まあ、そうだな。演出すごかったですしね。まあ CG がちょっとプレイステーション時代っぽいなというのはありましたけども、まあでもそれはですね、あのバーチャル世界の中で、全世界同時に、なんだろうな、ライブをしているという関係上ですね、まあ、あんまり高画質だとね、もうその個々のインターネット環境によってくるし、そうなってくるとやっぱりプレステ自体でもやっぱり 3D、 ああいう 3DCG の方がいいのかなと思いますけどね。あれは結構、あの、 なんかツイッター見る限りなんかちょっと顔がおかしいとかありましたけどね、自分はまあ別に良かったですけども、そうだな、それ以外はまあ特に、あとはまあライオンが歌われなかったことぐらいかな。あれこそ歌うべきだろうと。まあでも今回の選曲はですね、いて座獄児ドンビレートから始まって、何かあったかな、あなたの音とか、青函飛行ラストですけどね、あとはノーザンクロスだとか、本当になんかな、あとはまあ何やったっけ、私の彼はパイロットと、愛を覚えていますか、まあどっちともこれはなんかですけども、なんかちょっと物足りなかったなと、1時間に収める必要があったのかなと、一応1時間だったんですけどね、収める必要あったかなと、アコール合わせても1時間10分ぐらいかな、それだったらもう本当に2時間ぐらい続けてやってくれて、いろんな曲やってくれた方が自分としてはありがたいですけどね。まあ映画で新登場するやつはまあいいとして、あとは前の映画で出た魂コンボだとか、あとはまあなんかいろいろあるかもなと。あれこれ何の話してた自分？なんか寝ぼけてましたね今自分。あれちょっと待って、なんか何の話してた自分？一気になんかおかしくなってきた。寝ぼけてた今絶対今。すげえ。話がぶっ飛びすぎた。本当に今寝てましたね自分。やべ、話しながら寝てた。びっくりした本当に今。なんかさっきからあくびが出るんですけどね。何の話してたっけ本当に。何の話してる？やばい、おかしくなってきた。マクロスだ。マクロス。マクロス、マクロス。まあ、それぐらいです。で、そうだ、まあ、どうせだからオーズの話しようかな。オーズ。新しく映画始まりますね。映画は、まだ前売り券買っておりません。まあちょっとね、まだちょっと金がないんですよね。明日あたり買おうかな。あとはそれぐらいですかね。今回なんでこんな風になってるかと言いますとですね、今日起きたのがですね、5時なんですよね。休日なのに。で、別に朝早くから出かける用事もなかったのに、なぜか5時に起きてしまいまして。で、一応二度寝したんですけどね、二度寝しても7時に起きたという。全然なんか寝てない状態なんですよね。まあ、そのせいか、さっきからちょっとあくびが出て、なぜかマクロスの話している途中に、いきなりオーズの話題になったりだとか。でもあえて切りません、これ。アップしてる際には。あえて切りません。というわけで。まあちょっといろいろ話したいですけどね、シュタインズゲートの話とか。まあこれは明日、本編の方に、やりましょうかね。というわけで、そろそろ終わりましょうかね。メタングフナマ24回目。次回は、今回が23。ああ、やばい。スクリーンセーバー起動しちゃった。3。今日が23だから、8月6日。あ、そうだ。そうだ。話しておかないと、今回、こればっかりは。今は27時間テレビやってますね。27時間テレビ。自分は、でも、今年のは別にちょっと見てもいいかなと思いますよね。今年のはもう本当にめちゃイケのメンバーでやってますから、7年ぶりだっけかな。もう、去年までのお涙ちょうだいのあれはないですよ。おそらく。おそらくね。で、今日の正午に、 アナログ放送はですね、アナログ放送の、通常放送が終わるのが正午のだけで、その正午以降は何だっけ、案内放送と言いますかね、こういう風にしてデジタルに切り替えてくださいみたいな、そういう放送があるらしいですね。で、完全にアナログ放送が終わるのは、今日の、今日の、夜、24時ですね。こういう風に言った方がわかりやすいと思いますけども、24時に、アナログ放送は終了します。うん。自分まだアナログなんですけどね。まあ自分はトルネで見れるんですけどね。トルネだって、プレステ3起動させて、トルネ起動させるまで1分以上かかりますからね。めんどくせえ。すぐ見たい時とか見られないよ、もう。まあちょっと、辛抱します。というわけで、こればかりはね、ちょっと今日話しておかないとあれなので。というわけで、メタングフの生24回目終わります。それだ、タイでした。また、再来週。打ちながらですけども、そうだ。今回はちょっとネットラジの方でも反省会を配信しましょうかね。今日の反省はまあ寝たことでしょうね。配信中に。寝たと言いますか、寝ぼけだと言いますかね。いや、まああれは寝ぼけだな。今回のひどかったな。おぉ、すいません。マイクか。まあ本当に言い訳なんですけどね。今本当に眠いです。パパッと編集してさっさと上げてみましょうかね。明日はまあ、出かけるとしても昼以降なのでね。早めに寝ましょうかね。よし。まあ、ユーストリームの方も、ちょっとウィンドウ閉じましょう。よし。というわけで、まあ、とりあえずネットラジの方は これでお別れいたします。それではタイでした。また。で、ここからは、まあ、本当に収録限定の反省会です。まあ、寝たこともありますけどね。寝たのも悪いけども。てか、寝たのが悪いけども。うん。あとは、まあ、まあ、それ以外はないですね、今回は。いつの間にかもう40分超えてますしね。まあ、で、今回、あえて、今回、配信って言いますか、まあ、この中でですね、編集、一切しません。今ここで言います。全くしません。最初のオープニングのあれですね、この番組はつけますけどね。それ以外、全く効果音とかつけたりしません。寝たいです。いや、嘘です、嘘です。生放送の楽しみ方としてですね、まあ、そういうグダグダさも必要だと思うんですよね、自分としては。まあ、自分の場合、本編もグダグダですけどね。まあ、そういう意味でですね、今回は全く編集をしません。よろしくお願いします。というわけで、まあ、ちょっと今回40分ですけどね、ちょっと長い間ですけども、聞いてくださりありがとうございました。次回は8月6日です。それでは、大変でした。また、再来週。